本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビトへの手紙5章1節から何節です。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物のまた供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では聖徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そういうようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。アーメン。世界三大キリスト教の古典と評価される本としてはアウグスティヌスの告白論、また懺悔録と、トマス・ア・ケンピスのキリストに習いて、そしてジョン・バニアンの天路歴帝を挙げます。これらの本は聖書とともにキリスト教徒の霊的な成熟と信仰生活に深い影響を与えました。キリストに習いてを書いたトマス・ア・ケンピスはドイツ中部地方の西端に位置するデュッセルドルフの近くのケンペンで1380年頃に生まれました。それで彼の名前はケンペンから来たトーマスです。レオナルド・ダ・ヴィンチがヴィンチ氏から来たレオナルドであるように名前と地名を結びつけて呼ぶラテン語式の呼称です。トーマス・ア・ケンピスは20歳になる前に修道院に入って叙階式を受けて神父になり、92歳まで一つの修道院だけで暮らしました。彼が書いたキリストに習いてはカトリックにはもちろんプロテスタントにも深い影響を与えました。キリストに習いては、4巻になっています。第1巻は霊的な生活に有益な、励まし忠告で、第2巻は内面の人生、第3巻は内面の慰め、そして第4巻は生産への招待というタイトルで構成されています。この本は深い小冊を含んでいるので一度に読むより一度に一章ずつ読んだ方が良い本です。そしてその読んだ内容を吟味して祈れば霊的な有益を享受することになるでしょう。第1巻第1章のタイトルはキリストに習いて世の中のすべての教栄を蔑視せよですが、このような内容で始まります。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなくとイエス様はおっしゃいました。私たちが本当に悟りを得て分別のない心から解放されるためにはキリストの言葉を通じてその方の人生と態度を見習わなければならないでしょう。したがって私たちは何よりもイエス・キリストの人生を学ぶことから始めなければなりません。キリストの教えは全ての聖人の教えよりも優れています。キリストの言葉を完全にそして心から悟ろうとする人はキリストの人生を見習おうと熱心に努力しなければなりません。キリストに習うことは信仰生活の始まりであり過程であり終わりと同じです。それで今日の本文でも神に習うものとなりなさいとおっしゃっています。本文一節はこのように明かししています。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。 私たちは神に習うものと言います。歌真似する歌手という言葉があります。有名な歌手の外見、歌い方、声などを真似する歌手です。彼らはその歌の歌手本人よりももっとその歌手らしくなろうともがきます。なぜなら自分が原型としている歌手の顔や体型、身振りや声などについての絶え間ない研究がなければその役割を果たすことができないからです。彼らは自分の部屋を原型の歌手の写真で埋め尽くすことは基本で、普段の習慣まで真似ようとします。ですから原型の歌手が太ると自分も太り、逆に原型の歌手が痩せたら自分も痩せなければなりません。似たような外見は生まれつきのものであっても声まで似ているわけではありません。それで似た音色で歌うために歌のテープが切れるほど、またオーディオ機器が故障するほど聞いて真似するをずっと繰り返します。そのため練習を通じて原型の歌手と似た発声の記憶を大脳に永久保存させておくことで簡単に真似できるようになるということです。歌真似する歌手たちは地方の大小の行事や地域特産物祭り、在外同胞行事などで原型の歌手に代わって楽しさを与えたりします。歌真似する歌手の一番残念なことは自分の人生が埋もれてしまうということです。ある歌真似する歌手はこう語っています。たまには本来私としての人生を生きたい時があります。自身の本来の姿は一つもありません。舞台の外でも彼らの姿を同じように真似して生きていかなければなりません。たまには髪型を変えたいのに思うようにすることもできません。私という姿はないんだなと感じるときは悲しいです。もちろん歌真似する歌手に力になってくれるのは聴衆が熱烈に反応する時でもありますが、それよりもっと力になるのは自分が真似する原型の歌手が自分を認めてくれる時だということです。歌真似する歌手の中には原型の歌手と会ったことが一度もないこともあり、話をしたこともない人もいますが、ある歌真似する歌手は原型の歌手とたびたび連絡を取り合ったりプレゼントを交換したりすることもあるそうです。ところが神様が私たちには神に習うものとなりなさいとおっしゃいます。習う、より正確に訳すと型を取るです。つまり神の型を取るものとなりなさいです。もう少し簡単に訳すと神と同じ形のたい焼きになりなさいということができます。歌真似する歌手が原型の歌手の真似をするのは特別な目的があるからです。どこかに招待されて自分の好きな歌を歌えるからでもあり、その活動を通じて経済的な収益を得ることができるからでもあります。しかしそのような人生では随分満足感を感じることは難しいでしょう。またそのように半生を生きてもその人生に、なれることはないでしょう。なぜなら彼らも他人の人生ではなく自分の人生を生きるように作られたからです。それで歌真似する歌手の大きな願いの一つは本来の自分の名前でアルバムを出すことだそうです。し かし私たちが神様に習うのはとても自然なことです。なぜなら私たちは神様に習うように、それで神様に似るように作られたからです。私たちが神様に習うために心から頑張れば頑張るほど、私たちはより一層区別された人生を生きることができ、人生の意味と価値はますます昇華されます。ところがこんな質問が出てきます。被造物である人がどのように創造主である神様に習うことができるのかということです。創造主と被造物の間には決してそのギャップを埋めることができない違いがあります。光は1秒に約30万キロメートルも移動できます。その速度で1秒で地球を1か2分の1周を回ることができます。そのため光の速度で地球から月までは約 1.3 秒かかり、太陽までは8分20秒ほどかかります。そして太陽系の最後の星である海王星までは光の速度で4時間がさらにかかるそうです。もし宇宙船で地球から海王星まで行くには12年もかかるそうです。そして光の速さで銀河系の果てまで行くには約10万年かかるそうです。私たちの想像を超える距離です。ところが宇宙にはそのような銀河系が少なくとも2兆以上あるそうです。ですから宇宙の果てを知っている人は誰もいません。それでも宇宙も神様の有限な被造物です。その宇宙を創造された神様と人は比較できないにもかかわらず、神様は私たちに神に習うものとなりなさいと命令します。神様の属性の中には私たちに分けてくれないものがあります。それを神学的な用語で非共有的属性と言います。神様がイスラエルの子孫を出エジプトさせる通路としてモーセを呼ぶとき、ご自身をこのように表現しました。出エジプト3章14節です。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるというが、私をあなた方のところに使わされた。と、神様はご自身を私はあるというものであるとおっしゃいました。これを神様の自存在性と言います。人をはじめとする天地万物は作られた存在、被造物です。しかし神様は作られていない方、作る方、創造主です。ヘブル人への手紙は誰よりもまた何よりも優越なイエス・キリストをこのように告白します。ヘブル人への手紙13章8節です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。旧約聖書のあちこちでも神様は変わらない方だそうです。これを神様の普遍性と言います。人間は有限な存在なので変わるしかなく消滅するしかありませんが、神様はいつも同じ方です。150編の詩編の中で唯一モーセが書いたのが90編です。そこでモーセは神様についてこう告白しました。詩編90編、2節の、後半です。 とこしえからとこしえまであなたは神です。これを神様の永遠性と言います。私たちはこの世界の始まりがいつなのか分かりません。またこの世の最後がいつなのかも分かりません。墓の前に建てる墓碑にはその大きさとは関係なく、必ず刻むものが埋葬された方の名前と、その方が生まれた時と亡くなった時です。その方が生まれた年と死んだ年の間に、短い線を入れます。この世で全ての人の人生の長さはです。10年を生きたとしても、50年を生きたとしても、100年、またはそれ以上を生きたとしても、その人生の長さはです。10年と100年、10倍も差がありますが、永遠と比べると10年であれ100年であれ、さらに1000年万年であっても一つのに過ぎません。しかし神様はではなく、永遠から永遠までつながる線である方です。ダビデが詩編で神様はこのような方だと告白しました。詩編139編7節から10節です。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。肉体を持った人は今立っているところにだけ存在します。しかし神様は時間と空間に制限されず、存在しないところがありません。これを神様の偏在性、すなわち、無所不在と言います。もし時間と空間に制限を受けている存在なら、決して神様ではありません。このように神様の自存在性、普遍性、永遠性、無所不在などを非共有的属性と言い、このような属性は習うべき領域ではなく異形の領域です。それで聖書に、私が永遠であるようにあなたたちも永遠であるように、いや、私が無所不在であるようにあなたたちも無所不在であるように、このような言葉はありません。神様が持っている属性の中には、私たちに共有分けてくれるものもありますが、それを神学的な用語で共有的属性ですと言います。その中の一つが聖、神々しいの聖です。神様が出エジプトしたイスラエルの子孫がカナンの地で異邦人民族とは違って生きていくことを願って、このようにおっしゃいました。レビ記11章45節です。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。聖なる、区別された人生はクリスチャンのクリスチャンであることを示す試金石であり、責任である、特権である。愛も神様の共有的な属性です。マルコ12章30節と31節です。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。愛である神様が私たちにも神様を愛し、隣人を愛するようにとおっしゃいます。イエス様も、私たちが主の弟子であることの証拠はお互いに愛し合うこととおっしゃいました。 この他にも義を行うこと、慈愛と憐れむこと、誠実に行うこと、真理を行うことなどを神様が分けてくださったので、それを行うことができるようになったのです。イエス様があなたご自身を、私は世の光ですと話し、また私たちにも、あなた方は世界の光ですとおっしゃいました。永遠の発光体である神様の光を、放射体である私たちが受けて、世の中で光で生きていくことができます。これが神様の共有的な属性を行いながら生きることです。神様に習うものとなりなさいという言葉は、神様の非共有的な属性ではなく、神様の共有的な属性に対して命令することです。神に習うものとなりなさいというこの言葉は、私たちの存在をどれほど高めてくれるのか、また私たちに期待することがどれほど大きいのかをよく示しています。私はペットがいくら好きだとしても、またそのペットがいくら聡明だと言っても、あなたは飼い主に習うペット、猫になりなさいという飼い主は誰もいません。それほど期待もしていません。しかし創造主である神様は、被造物である私たちに、神に習うものとなりなさいとおっしゃいます。こんな仮定をしてみましょう。バイオリン演奏に関する限り、世界で独歩的な実力を持つ両親が、私にバイオリンを習うことを望んで、バイオリンを買ってきました。ところがそのバイオリンの価格が10万ウォンや20万ウォン程度なら、私たちはこのように、考えるでしょう。ああ、両親は私にバイオリンを趣味で習うことを望んでいるんだね。もし何ヶ月か習って飽きたらやらなくてもいいんだな。またボール遊びをするとき、ボールを打つバットがなければこのバイオリンでボールを打ってもいいんだなと思うでしょう。ところで、もし両親が買ってきたバイオリンの価格が1億ウォンだとしたら、どういう考えが思い浮かぶでしょうか。ああ、これから私はどうすればいいのか。私の両親が私に要求するバイオリンの実力が趣味でできるほどではなく、国内コンクールは言うまでもなく、チャイコフスキーコンクールやクイーンエリザベスコンクール、ショパンコンクールのようなところで受賞しなければならないほどになり、世界トップクラスの演奏者になってほしいんだなという気がするのです。これが神に習うものとなりなさいという意味です。イザヤ書55章8節から17節はこのようです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、お告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。私たちは8節9節の言葉、神様の思いとは道は私たちの思いと道と異なるだけでなく、はるかに高いという言葉をよく知っていますが、10節から11節の言葉はよく知りません。天から雨が降ると、 その雨は地を潤し、地は水を含んでいます。そしてその地に植えた植物はその水を飲んで実をつけます。そのように神様の口から出る言葉もやはり必ず神様の望むことを成し遂げたり、神様が言い送ったことを成功させたりする結果があるとおっしゃいます。人はいくら固い決心で言っても、また他の人に対言相互しても言葉だけで終わる場合がほとんどです。なぜなら人は有限だからです。人の言葉は言葉だけの場合が多いですが、神様の言葉はいつも能力です。神様は言葉で天地万物を創造し、ユダの子孫のバビロン捕囚生活からの帰還も神様のおっしゃった帰還後に正確に行われました。その言葉がすなわち能力だからです。神様が私たちに神に習うものとなりなさいとおっしゃって、また私たちがそのような人生を生きなければならない理由は、私たちが神様の子であるためです。すなわち私たちが神様に似ていく人生を生きることが一番神様の子らしく生きることです。小説ひもじでよく知られている小説家ノサニエル・ホーソンの作品の中に人面の大岩という短編小説がありますが、その内容がこうです。幾重もの山脈に囲まれた谷間の村に、さまざまな種類の職業を持つ人が集まって暮らしていました。その町からは遠くに自然が作り出した巨大な岩盤でできた大きな岩の顔が見えました。その顔の高さだけでも100フィート30メートルにもなりました。人面の大岩は一見すると絶壁に刻まれたように見えましたが、実用は巨大な岩の絶妙な調和がそのように見えるようにしました。それで近くに行ってみると、川の姿は影も形もなく、巨大な岩が無秩序に並んでいるだけでしたが、遠くから見ると大きな顔が気品がありながらも穏やかに見え、威厳がありながらも温かく見えました。オネストはお母さんからずっと前から伝わってきた話を聞きました。いつかこの村で生まれた一人の子が偉大で高潔な人物になり、成人になると人面の大岩に似るようになるということでした。オネストは長生きして必ずその人物に会いたかったんです。オネストは学校に通う子どもたちより聡明さがありましたが、農業していたので顔はいつも黒く焼けました。彼にとって唯一の先生は人面の大岩でした。彼は仕事の後、人面の大岩を何時間も見つめていました。するとまるで人面の大岩も笑顔を送ってくれるようでした。ある日村がざわめいていました。その村出身の若者が港町でお金をたくさん稼いで帰郷したからでした。村人たちは彼をギャザーゴールド、金貨収集家と呼び、彼のお金を全部数えるには100年はかかると言いました。村人たちはこの方こそ人面のお岩にそっくりだと声を張り上げて熱狂しましたが、オネストは首を横に振りました。ある貧しいおばあさんと二人の子が馬車に乗っていくギャザーゴールドに慈悲をこいました。しかし彼は顔も出さずにいくつかの小銭を投げてあげました。その様子を見たオネストは、彼はギャザーゴールドではなくスキャッターコッパー、コインを投げる人だと思いました。長い年月が経ちました。ギャザーゴールドも もはやこの世の人ではありませんでした。彼の財産は一銭も残っておらず、彼が住んでいた宮殿のような家だけがホテルとして使用されていました。人々は青年になったオネストが勤勉誠実で社交性もあって好きでしたが、彼が人面のお岩を見つめるのはバカな行動だと思いました。ある日、その村出身の人が戦場でかっかったる功績を立て、司令官になって帰ってくるという話が聞こえてきました。彼はオールドブラッド&サンダー、老いた血生臭い将軍と呼ばれました。村人たちは祝砲を打って晩餐会を開いて彼を歓迎し、彼が人面の大岩そのものだと歓声を上げましたが、オネストはそう考えられませんでした。彼の顔には穏やかさや温かさは見当たりませんでした。オネストはため息をつきながら言いました。これからまたどれだけ長い歳月を待たなければならないのか。オネストも中年になりました。彼のすることはいつも同じでしたが、少しずつ人々に知られるようになりました。彼は隣人にいつも温かく、彼の言葉は人々に感化を与えました。その時、人面の大岩に似ているという政治家が帰郷するという話が飛び交いました。しかし、彼には三寸の舌しかありませんでした。彼が言うと、悪が善になったり、善が悪になったりしました。村人たちは彼が大統領になることを望み、彼も望んでいました。しかし彼も人面の大岩ではありませんでした。オネスにとって彼はより大きな権力を握ることができなくて怒る子供のように見ました。年月が経ち、オネスとも老年になりました。しかし白髪が増えるほど学問の知恵が増え、シワが深まるほど人生の知恵も深まりました。大学教授やビジネスマンが訪ねてきて彼にアドバイスを聞くほどになりました。日が暮れる頃になると、ずいぶん前からオネストは村人たちと暮らしの知恵を分かち合ったりしました。彼の顔には穏やかさと柔らかさがありました。その時、ある詩人は自分も知らないうちに両手を高く上げて叫びました。ほら、オネストが人面の大岩に似ている。村人たちは詩人の言葉が間違っていないことに気づきました。しかしオネストは静かに家に帰り、自分よりはるかに人面の大岩に似た人が必ず現れることを待ちました。今日は主の生誕をたたえ、再び来られることを待望する大考節の第三主日です。どんな人にとって大考節が真の町の接近になるでしょうか。また2000年前、主がこの地に来られた12月25日がどんな人にとっても、どんな石器や自分が生まれた日よりも意味があり、価値のあるクリスマスになるでしょうか。それは神に習うためにもがく人にです。また過ちと罪で死んだ私たちを生かすだけでなく、神に習う人になるようにしてくださるために、ご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになった主を信じる人にです。人面のお岩は遠くから見ると人の顔ですが、近くから見ると無秩序な岩であるにもかかわらず、オネストの人生を変えたとしたら、ましてや神に習うものとなりなさいとおっしゃる神様が、私たちが神に習おうとするとき働いてくださらないわけがないでしょう。私たち皆神に習うものとなりましょう。古い人を脱ぎ捨て、神様に似るように神にかたどり作り出された新しい人を身に 来た神様の子供らしい子供として生きていくことを願い、決断しましょう。また主に捕まえられたものを掴もうと走っていく人が神に習う人だということも忘れないでください。その時私たちの毎日はクリスマスになるでしょう。なぜなら主が神に習っていく私たちの中で1年12ヶ月365日日々お働きされるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、2025年も半月ほどしか残っていません。2025年の365日のうちすでに 95% 以上の日々が過ぎ去ってしまいましたが、私たちは主に捕まえられたものを掴もうと決断して今年を始めましたが、私たちが捕まえたいものを捕まえるために、また私たちが捕まえたものを逃さないために東方清掃することが多かったことを告白します。また世俗的な価値観から見て見栄えの良い顔に似るために非常に努力したことを告白します。そのように生きればこの地で最後の息をつくとき後悔することになることを知りながらも、その道に進もうとした私たちの頑なな心を許してください。それでも神様は私たちを追い出さず対抗せずの第三手術を迎えるようにしてくださったことで、私たちが何に向かって走っていかなければならないのか、誰に似ようと しなければならないのかを再確認させてくださってありがとうございます。私たちが古い人を脱ぎ捨てて新しい人を見に来た人として、また神の国の市民と神の子供として習うべき方、目的とすべき方はただ神であることを忘れないようにしてください。私たちが神様の自在、神様の不変、神様の永遠、神様の無所不在を完全に認め、神様を正しく礼拝して仕えるだけでなく、神様の性、神様の愛をはじめ、神様の慈しみと憐れみ、神様の真実などを分け与えていただき、神に習う人となるようにしてください。そして歳月が流れるほど私たちから神様に似た姿が現れますように、2025年をしっかりと締めくくり、2026年を有意義に始めさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。